藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢の漁業の歴史について、藤沢市漁業協同組合組合長でいらっしゃり堀川網の葉山一郎さんにお話を伺っています。最終回の今日もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
さあ、ハマグリの話が先週出まして、大ハマグリということで、はい、もうお話を聞いているだけでとっても食べたくなってしまったんですけれども、でもここまで来るのにいろいろご苦労もあったということだと思うんですけれども、こちらのここで取れるハマグリ、大ハマグリの特徴から葉山さん教えてください。
大ハマグリは味が良くてまろやかさがあって、大きいといえば7年ものでだいたい13センチぐらいまである大きなハマグリです。焼いてもお吸い物にしても大変美味しいっていうところですね。
ここのハマグリを食べ慣れてしまうと他にはちょっと食べられないなって思うぐらいの大きさであり味ですね。
そうですね、
大人気のものになっていますけれども、そしてその今たくさん取れるようになったハマグリなんですが、ここまで来るのにも大変な思いをされましたが、はい、違いを ね、放流なども行っているということなんですけれども、はいはい、これはどんなふうに行っているんですか。
今はね、まあ、3年前頃から違いの方を少し放流しようかと思って、だいたい3センチ3ミリぐらいのやつが千葉県の方でここのところに3年はものすごく増えまして、それを漁師さんが取って組合にあげて、組合が放流事業として買って、それの余ったやつをねうちの方へ少しお裾分けして今いただいております。そんなことでだいたい船でね540キロぐらいですね、そのぐらい放流しました、5月にですね。
これ毎年行っているんです
ね。それ毎年ここ3年間ばかし行っておりますね。それを放流しろと3年後にはだいたい中ぐらいのハマグリになって一つが250円ぐらいで売れるっていうことなんですよ。そんでそれは本当にちょっと小さいやつは本当に柔らかいですからとても美味しいですよね。
でこの3年で、まあ、違い放流ということだったんですけども、ね、実はこの放流の事業というのはもっともっと前に、
そうですね、15年前から大きなものを放流し始めて、それでもってここまで来ております。やっぱりほら自然っていうものはその時で、まあ台風なんか来たら一気にいなくなることもありますので、何でもまあ放流しとけば長持ち長続きするんじゃないかと思って今小さい違いも放流し始めました。それとまた放流事業として子どもたちにお手伝いしていただいている春休みの時にね、やっていただいております。
あ、子どもたちも一緒に、
そうですね、
参加してるんですね。
そうです、おかげさまでね、はい、子どもたちがだんだん増えて今じゃ150人ぐらい来てくれて、親と子どもで皆さんで放流してもらって、その後にはお土産としてハマグリの大きなのを取っといて、それを皆さんにあげております。それともう一つは、今ではなかなか難しいその放流授業をしてると、昔は潮干狩りっていうものは誰でもしてもよかったんですけど、神奈川県で法律がありまして、それを放流事業、育てる漁業というものになりましたので、地元の人には申し訳ないんだけど、それを取るっていうことは法律に違反してるっていうので罰金を課せられちゃうっていうことで、それもやっぱり子どもたちとお母さんたちが来て、その時にいろんな話をしながら、そういうこともありますから気をつけてくださいよと、今はそういう時代になったんですよということをね伝えてるんですよ。
まあ、ルールがね、そうそう、いろいろありますからね。
だからわかめもそうですよね、うちのはわかめはないんだけど、やっぱりわかめを育てる漁業としてマスの中でロープに張って育ててると、それをやってるから磯のやつは取らないでいると、ここには漁師さんが取ってないからいいんだと思って普通の人は取っちゃうと、そんなことでも取れば、そのところを取れば罰金を課され、そんな時代になっちゃってるので、ハマグリをお金を出して放流したものはそれを取るっていうことはいけないっていうことで、ね、本当にね、まあ漁師としても情けない話でな、子供たちが昔ながらの潮干狩りに取って うちへ持って帰って、ああ、おいしい、なんだのっていう話を聞けば、まあ、かわいそうになっちゃうんだけど、そういう時代になってしまったよって言って、一言そこで謝って、こういうわけでこうなんで、そしたら分かりましたっていうので、まあ、地引き網なんかにもたくさん来ますから、そういう人たちにもお話をして、交流してもらいにしてます。
そういった一つ一つ海の状況、海のルールを知っていくというのも一つの勉強かなと思いますし ね、はい、そういったもののお話を聞くというのはとてもいい時間だと思います。さあ、このハマグリなんですが、何年前からこのブランド化する動きが始まり、ブランド化されたのか教えてください。
去年の2月1日にブランド化になって、はい、おかげさまで好評が良くなります。やっぱりブランド化までするにはいろいろな審査がありまして、私どもでもこのブランド化になる前にハマグリの貝毒の検査をしなきゃいけないっていうので、貝毒の検査をして、それを書き下ろして、それとこういうハマグリがあるんだっていうことを料理のレシピを書いて、それでもって交渉する先生方に見てもらって、そこで点数が入ってブランド化になったと。その点数もものすごいいい点数をいただきまして、今まで中にないっていう点数をいただいたそうですよ。そんで私ども待って1時間ぐらい経ったら交渉してもらって、あまりにも素晴らしいハマグリで傷がなくてとてもいい色でっていうわけ。ブランド化っていうのは苦労も確かにありましたけど、ある程度の苦労をしながらずっとやってきたところ、なんとかこの品物ならブランド化にしたらどうなんですかっていうことで、県の方からお墨付きがありまして、それじゃあなんとかブランド化になるなら、ここまでこうしなきゃいけないっていうので、小さい違いも放流しながらやってきましたね。
この海にそのハマグリを復活させたいという思いから、はい、そういった放流事業を始めて、はい、ここまで来るってやっぱり嬉しいですね。
まあ涙が出るようだったよ。本当に15年かかってブランド化されて、その上なおかつ全国大会に発表までできて、それが3位まで取って、本当にね、私にとっては組合長になってちょうど15年経つけど、本当にとても嬉しいことだったなと、この15年間はと思ってるよね。本当に。で、この間も総会があってお話したんだけど、本当に皆さんのおかげでお世話になってここまでなったっていうことを喋ったんだけどね、本当に嬉しかったな。それでもって嬉しかったら、今度はみんな近くの砂浜ある組合の人たちが、ぜひハマグリの取り方を教えてくれって言って、そんでいろんなことを教えてやって、これからやるそうですよ、みんなね。ほんでやってみて、道具を渡して取ってみたらいるからっていうので、やりたいっていうことは、これは今の六次産業っていうものが今みんな漁業としてやっておりますので、そうしますと少しのハマグリを自分で許可をもらって取れば、この許可っていうのは3年間で切り替えになるんですけど、で、あと自分たちの組合の考え方一つで、やっぱり残すものは残す、どこまで取っていいかっていうものを決めればいいっていうことで、みんなね、本当にね、砂浜を持ってる人はね、組合に来てますよ。やっぱり六次産業っていうのは少しね、50個でも取れば、それが50個が金になっちゃうから、お店へ出して。で、飲食店もやってる人たちも多いし、だから、シラスがみんな6時産業やってんだよ。そういう人たちみんな船持ってんでしょ。本当大きな船持ってんと、機械で取れるから。本当にみんなね、嬉しがってるな。まあ、それを教えたらいけねえんじゃねえかなんか言ってたって、やっぱりそれは基本的に、まあ、私の気持ちは、漁業者、これから沿岸漁業やっていく人が、ね、ずっと長く漁業をやってもらいたいっていう気持ちがあるから、みんなにね、俺は教えるんだっていうことを伝えたの。そういう気持ちだから。漁業は衰退してしてるから、なんとかそれを取り戻して、沿岸漁業で近郊都市のとこであれば、お客さんもいることだから、その六次産業して、漁業者にとっては一番いい、打って都合の場所なわけよ。そういうことをみんなに言ってるんだけどね。 そんなことでね、このハマグリっていうのはみんな喜んでますよ。
皆さんにとってもいい、ね、そうそう流れができて、皆さんに本当に興味を持っていただき、愛せるハマグリになったんですけど、
そうそう、
お客さんの反応とかブランド化してどうですか？
まあとてもいいよね。お客さんがね、朝一やるよりか毎日来ちゃうったの、旗を立ってると組合で、おかげさまで小さい組合でも黒字になりまして、それもシラスも地引きもなくて、本当にねこのハマグリって素晴らしいものが出来上がった。
今ちょっと朝市の言葉が出ましたけれども、はい、藤沢市漁業協同組合の朝市、はい、直売所についてもご紹介いただけますか？
はいはい、朝市で一月に一回ですけど、第二土曜日の9時からだいたいお昼前で終わるんですけどね、そんなことでやっております。それにはハマグリとシラスが取れれば、シラス、生シラス、そんでまあ干物なんかもありまして、それともう一つは相模湾で定置網をやっておりますので、その定置網をやってる人から三崎の人がやってくれてるんですけど、買って新しいやつを販売するように朝市の組合でしております。直売はね週に3回なんですけど、忙しくなりましたので、ハマグリのある時は売るっていうことで、空いてますと大概に旗立ってますから、本当買えますので、ぜひお越しくださいませ。
場所のご紹介もいただけますか？
辻堂東海岸4丁目の 3-21 警察署の隣です、浜宮山交差点。
はい、旗が立っていればある、
必ずありますから、はい、ぜひお越しください。
それじゃあ目印にね、はい、皆さん足を運んでいただきたいと思います。はい、さあ今月はですね、地元の海の様子、その歴史について知らず、はい、そしてハマグリの話も出てきました。たくさんですね、いろんな歴史についてお話を伺ってきました。葉山さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、市民の皆さんに漁業の魅力含めてメッセージをいただけますか？
まずはじめに、漁業の魅力っていうのは、この湘南の海っていうのは、日本で湘南っていうと流し出てるところで、まあ漁業をやってるっていうのは本当に幸せだっていうこと。そんでもう一つは、この43万っていう市民がいる中で、その漁業をして、また六次産業という販売をしているので、とても人口密度の大きいところで商売をしてるっていうのは、自分にとって本当に幸せだなということですね。
もうこの堀川さんも150年続いてきて、葉山さんご自身も4代目というお話が最初にありましたけれども、はい、これからもやっぱりこのファンの皆さんのために元気に続けていっていただきたいと思います。はい、さあ今月は藤沢市漁業協同組合組合長でいらっしゃり、地元でも愛されている堀川の葉山一郎さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。